こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大堂文学部の時間。今日はケンジブリッジが愛知大学豊橋キャンパスにお邪魔をしまして、とある先生にお話を伺いに来ております。今日は歴史地理学科日本史学専攻の山田先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自己紹介の方をよろしくお願いします。
は
い、
山田邦明と申します。愛知大学文学部の歴史地理学科の日本史の専攻の教員の一人でございまして、日本史は3人おりましてね、先生が古代史の先生、中世史の先生、近代 近世近代史の先生、私は中世、鎌倉時代から戦国時代ぐらいのところを担当している教員です。今回はちょっと自分 の専門分野とはちょっと離れた明治大正の頃の本を出版しましたのでご紹介したいと思います。
はい、ということで今日はこの山田先生が出版をされた本についてね、お話を聞いていきたいなと思うんですけど、今回出版された本タイトルはどういった感じになっているんでしょうか。
タイトルはですね、いろいろ考えたので、豊橋と陸軍師団というタイトルで、師団という言葉は分かりにくいと思うんですが、これ師っていうのはお師匠さんの師、教師の師で、団は団体の団で、これは軍隊の組織のことを指します。タイトルは豊橋と陸軍師団で、副題で歴史と建物っていう形になってます。
はい、これいつ発売をされた感じですか。
この3月でしたので、はい、まだ最近になりますかね。
はい、2023年の3月に発売したもう新作ほやほやの本をね、迫らせてもらおうかなと思うんですけど、じゃあ早速この本どのような内容になっているか教えてもらっていいですか。
はい、内容はですね、基本的にはこの特別重点研究の成果報告なんですけど、建物の話と歴史の話が両方混ざっているというそういう内容なので、副題で歴史と建物ということにいたしました。
どのようなことが、もうざっくりちょっと短い時間になりますけど、分かったか軽くお話ししていただけたら。
これを話すとちょっと簡単には済まないんですけど、はい、ご存知の通り、その愛知大学を含む自習館高校があります。それから豊橋工科高校、昔は工業高校って言ってたところ、それからその、有名なマックスバリューっていう、スーパーがあって、あれ山中もあって、それからあの辺ってだだっ広いと思いません？
広いです。
あれ実は人工 の平地なんですよ。
人工なんですか。
人工なんです。あれ元々の山ではなくて、山で大して、丘だったところをですね、平地に削平して、そこに軍隊が置かれたんですね。これが明治の41年、西暦で1908年、これ大工事がありましてね、陸軍第15師団っていう、これは日露戦争の後に作られた軍隊が、日本に帰ってきた後ですね、豊橋に送られることが決まって、もうものすごい工事があって、頑張って大工さんが集まってですね、それでその、あの一帯を全部真っ平らにしたっていう大事件があって、
あの辺って冷静に思うと結構坂で登っていきますからね。
っていうことです。そこに大体ですね、どのくらいの人口ですかね、5000人は超える
わーすごい
人が住んでたってことですよね。ですから、ものすごい人口増があって、ご存知の通り、豊橋には今の公園のところには陸軍第18連隊っていうのがあって、それは昔からいたんですが、あの程度だったんですけど、それが一挙にですね、軍隊の兵、将校さんとか、あるいはもちろん兵隊さんがですね、集まってきて、そしてこの今の愛大会自習館、それから福岡小学校あたり一帯に歩兵連隊と、それから騎兵隊と、それから歩兵隊と飛鳥隊っていう、これは物を荷物を運ぶ仕事をする人たちが集まって、ちなみにその豊橋の今の愛知大学は師団司令部と歩兵60連隊があって、自習館高校のところにはあるいは歩兵隊があったっていうことで、その辺のところをですね、ちょっと面白いと思ってですね、集めていましたが、建築物の調査も やるとともに、いろんな資料を集めてみたらですね、当時の文献資料、これは手紙もそうですし、新聞記事もありますが、もう大量に見つかりまして、
大量に出てくる、
それをもとにちょっと頑張って 図書館に通ったりして資料を集めてあのなんとかあの庭科作りの本を作ったっていうのがこの本でございます。
大量に出てきた資料の中でなんかあこれはすごい発見だっていうのってありました？
うん、それも話せば長くなるんですけどあの一番大きいのはやっぱり新聞記事ですね、うん、あの今あの豊橋の中央図書館にあの、大量 の, あのデータベースになってます。昔はあのマイクロフィルムで見たんですけどデータベースであのその2席あるんですけど、うん、そこで通ってあの新聞記事をあの見ることができてしかもコピーしていただけるってことであのほとんどあの通い詰めだったんですがあの結構大量のコピーがたまりましてね、うん、その中にはもうあの、まあ、新聞記事には本当に詳しくその当時の社会状況とか人々の動きが分かる記事がありました、うん、それがやっぱり一番の成果ですね。
やっぱ本当その当時のものがしっかりと記されてるっていうのがやっぱ残ってるのってやっぱいいですよね。
そうですね、うん、あのそれで一番大きな問題はですねその、軍隊が来てあの、活気づいてあの街中がすごく繁盛したっていうのがあって、うん、特にあの兵隊さんが入ったり出て行った時にですねお土産屋さんが儲かったって話がありますね。すごい。それから一番もう一つはですねそのご存知かどうか分かりませんけどその今の あの自習館とかあの辺のところには排水路があるんですけどあれがバカでかいんですよ。あのなんて言ったらいいか四段都市下水路ってのがあってね今のロアジルホテルの方に下がっていくところに大きな下水路があるんですね。あれは陸軍が作ったんです、うん、それからあのもう一つあのこれはびっくりしたんですけどあの高志緑地の東に内張川ってありますよね、
はい、
あの川実はね昔なかったんです。
なかったんですか？あれ人工、
まあ、あれ人工なんです。あの内張川ってもうこれじゃ10分に終わりませんね、うん、内張川っていうのはね実はあの唐池ってところがあってねあそこにね、うん、あそこからあのアイプラザ豊橋のあたりしか流れてなかったの。
お
上の方は上の方は全部ただの原っぱだったんですよ、うん、そこにその軍隊が来たもんだから排水路を作んなくちゃいけないっていうんでどうもあの大きな川が流れてますよねあそこにあの立派な、うん、あれはどうも陸軍がお金かけて作った排水溝だっていうことのようです。
この豊橋のこの辺の地域は結構お金がかかってるものがたくさんあるってこと、
う
ん、
つまりこれは簡単に言うとですねあの一般の地域の人々が要求したんですよ。
ああ
要するになぜかというとですねまた話長くなりますけど、うん、普通の山っていうのはね水をどんどん吸い込むんですよ木があるから、うん、ところが平らにしちゃいますとね溢れるんですね、うん、そうすると当然ですけどそこに住んでる人も大変ですしあの溢れてた水は下に行きますから今のアイプラザあたりは水浸しになる、
うん、
だからつまりその軍隊来るのは結構だけどあの排水路はちゃんと作ってねっていうふうにですね要求したんですね。それであの、まあ、お金少し出したみたいですけどやり取りがあったんですけど軍隊とその地域住民の折衝の中で軍隊の方もまあしゃあがないからあのインフラを整えようって話になって立派な排水路を作ってそのおかげで我々はあの地域の人は大した洪水がないっていうことのようです。
じゃあ陸軍が来たことによってちょっと感謝が多いみたいなところがあるんです
かね。ただね問題もあってね、
はい、
あの天白ってありますよね、はい、あの辺の人は結構迷惑だったみたいでもううるさいんですよ。今の沖縄みたいなもんですよ。だからあの鉄砲弾が飛んでくるっていうんで相当あの豊橋の街中の人は喜んでたんだけど、うん、あの高志とか大津とかあの大清水とかあっちの人はですねいい迷惑を被ってその賠償金問題で大騒ぎになったっていう話もありますから
そんな
あのバラ色の話ではなかったようですね、うん、それからちょっと時間がなくなりますが脱走兵が結構いましてね軍隊厳しいからあと遅刻してですね怒られるのが嫌で脱走するって兵隊がいっぱいいて、うん、そういった話もありますから、まあ、悲しい話も多いですね。
そういう脱走兵の話も今回の本にも入って
ちょっと入ってますから。
それも気になりますねいや今日は本当にいろいろとね全てのポイントを深く掘っていきたいところなんですけど、うん、本当今こう浅く取ってもすごい気になる本だなというのが伝わってきましたけど山田先生こう最後にありますけどラジオ聞いてる皆さんに一言メッセージなどあればお願いできますか。
は
い、
今回のこの本を作った理由ももともとはその建物をなんとか保存するってことでございましてですね建物を100年経ってますので、 まあ、これをまあ文化財的なものですから残すってことが目標だったものですが、まあ、それなんと感じますのはその豊橋の今 の豊橋公園も含めて、あの豊橋には陸軍に関するあのいろんな遺物がいっぱい残ってるんですね。これはあのこの地域の 特徴だと思います。あの普通のところだと戦争に負けた時に全部ぶち壊したんですけど、豊橋の人はですねどちらかいい意味で保守的だから時代が大きく変わってにすぐにあの対応してあの勝ち馬に乗ろうっていうんじゃなくて冷静にその判断して今までの歴史を消さないという特徴があって、それはあの別にあの軍国主義がいいとは思いませんけど、あのやっぱりあの存在したものには価値があるっていうふうなのは歴史家としては言いたいことで、あのいろんなものを全部ぶち壊さないでちゃんと隠したりあのしながらも残していった豊橋の方々っていうのはあのなかなか立派なもんだなというふうな私は思ってますので、陸軍に関係するあのいろんなものは残っておりますが、そのがなくならないような活動等も進めていきますのでご協力いただければありがたいと思います。私からは以上です。
はい、ありがとうございます。ということで今日は歴史地理学科日本史学専攻の山田先生と、山田先生の執筆した本、豊橋と陸軍史南歴史と建物についてお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらアイライン
文学部、こちら愛大愛大文学部の時間。このコーナーへのお便りは tm6@843fm.co.jp にお送りください。こちら愛大愛大文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。